西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮
再発見。
再発見の際は彩り、豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ、そんな西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私増井貴子。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお送りします。さあ今月から始まりました新しい番組です。西宮再発見、第1週から第3週の金曜日はレギュラーティーチャー、そして第4金曜日は月替わりでゲストティーチャーをお迎えして、西宮を彩るさまざまな魅力に再び出会える、そんな話題をお届けしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて第2金曜日は向川女子大学名誉教授の丸山武夫先生に担当していただきます。ということで丸山先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう幅広くいろんなことをねご存知でいらっしゃるんですが、特に丸山先生には西宮市内の鉄道の駅にスポットライトを当てて、いろいろと深掘りというんでしょうか、お話をいただきたいなということでございますので、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
で第1回目の今日、桜井 FM からももうまだ見えてますよ、ここ。なんかもうこの時間帯だとなんか夕日がとっても綺麗で、ね、素敵な、ね、西宮駅でございます。JR の西宮駅を取り上げてお届けしてまいります。皆さんからね、もうメールやファックス頂戴しておりまして、まだまだ間に合いますから、この後も送っていただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは 0798-37-5514 番です。さあ丸山先生、
はい、
メールを頂戴しておりまして、まずはこんばんは、ラジオネーム元ラジオ少年と申します。はい、ありがとうございます。今回は JR 西宮駅を深掘りというテーマでのお話だったかと思います。西宮市内いくつも鉄道の駅がありますが、こと利便性に関して見れば JR 西宮駅が平成30年間で最も変貌したのではないかと思います。そんな JR 西宮駅の歴史からトリビアまで、どんな話題を教えていただけるのか楽しみに拝聴させていただきたいと思います、といただきました。はい、たっぷりへーっていうようなお話をしていただけるんじゃないかと私も楽しみにしています。さあそしてホルルンさんからも届きました。あっという間に宿川屋や広田神社のお花見がピークな時期になりましたね。本当になんかあっという間にもう葉桜になりそうですよね。さて今週は丸山先生の JR 西宮のお話が聞けるということで、とても楽しみにしています。 JR 西宮のあたりはよくお買い物に行く機会があり、先日ふと気づいたことがあります。それはこのあたりって公園多くないということです。その中でも電車がすぐそばを通る大塚北公園は、未来のてっちゃんジュニアの子どもたちには大人気なことと思います。はてさて私のこの小さな再発見は何かにつながるのか否か、丸山先生の再発見なお話を楽しみにさせていただきます、ということなんですが、これをいただいて早速先生行ってこられたそうですね。
そうですね、 大塚北公園ですよね、はい、西宮駅を正面に見ますと、その右の方に行きまして、はい、ハローワークがあって、その先にですね、うん、西宮市の住宅があって言いますかね、マンションがずっと並んでて、はい、その先にある公園だし、
ちょっとこうね坂を登っていったところにある公園、
そうです ね確かにね、めちゃくちゃJR とか見れるんですよね、
はい、
でね、この JR に接近して公園があったり住宅があるということと、はい、その先ほどの一番最初のね、うん、ラジオ少年さんですね、
はい、
元ラジオ少年さんが言ってたその平成で変わったっていう話ですね。
ほうほう、
これ全部つながるんですね。 というのはね、西宮駅の南側にはですね、うん、貨物を扱う領域があったわけですね、
はい、
でその貨物の領域がおそらくそのように変わっていく、
あ、貨物のところがもういらなくなったので、そのあたりがこういろいろなことに開発されていったと。
そうですね。でその領域にショッピングセンターが建ったりとか、はい、いろいろとこう変貌するということも、うん、その貨物からの脱皮によって変わってると考えられますね。
ほう、いろんなことがつながってきているという、はい、なんといっても神戸大阪鉄道開業150周年でございまして、それにこの西宮が深く関わっているという。
150年、あのね、本当にあの日本で一番最初にこのテッパーってね、汽笛一斉ができたのが1872年なんですよ。
ほうほう。
で西宮にこの JR 西宮駅ができたのが1874年の5月11日なんですね、
うん、ほぼ同時というか、
日本の鉄道とあまり変わらない。
あら、まあ、
しかもですよ、
はい、
この神戸と大阪の間にこうずっとね、JR、はい、昔の JR ですけども、まあ日本で2番目の鉄道としてできたわけですよ。でね、2番目ってかわいそうですね、やっぱりね。
あんまり脚光浴びませんか。
そう、長男のアルバムはいっぱいあるけど、次男のアルバムは写真はほとんどないみたいなのあるんじゃないですか。
確かにね。
でね、はい、この神戸から大阪までの間にね、
はい、
これ、初めて開通したときに、駅何駅あったと思います？
あんまりないんですよね。
そうなんです、
はい、
何駅だったということは、
は
たった、まあ言うたらたったって言ったらあれやけど、一番神戸から行きますと、
はい、
神戸でしょ、
はい、
で神戸はまあ港がありますよ、
うん、
で次に行くのが何かというと三宮っていう駅が昔からあったんです。
お
でこれは今の元町の駅の場所にあったんですね。
あ、そうなんですか、
はい、
はい。
で次の駅が何かというと、うん、西宮なんです。
もういきなり西宮です。
いきなり西宮なんです、
はい、
で次の駅はどこかというと大阪なんです。
もういきなり大阪。ということは西宮っていう駅はすごい駅なんじゃないですか。
すごい駅ですよ。なんといったってね、その神戸でしょ、うん、それから三宮、西宮、大阪というこの4つの駅は1874年の5月11日からあるわけですから、150年ある駅4つのうちの1つで、さっき言いましたように日本で初めての鉄道が新橋横浜で、その2番目の鉄道ということは、もう箱根よりこっち側の鉄道の中で、まあ言うたら日本で西日本初の駅が JR 西宮駅という、こういうことになってるんですよ。
ちょっと誇れますね、これはね。
誇れますよね。
はあ、いやいや、150年ですか。
その頃ね、なんぼ時間かかってたでしょうということをちょっと言いましょうか。
は
あ、大阪と神戸の間、うん、その蒸気機関車ですよね。昔だったらピョピョーって蒸気機関車ですけども、どれくらい時間かかったと思われます？
それは結構かかりましたよね。なんぼ蒸気機関車でも。どれぐらいなんですかね、
これね。
2時間、そんなことないですか。
1時間10分。
やっぱ1時間はかかったですね。
そうですね、そうですね。
でそれでも当時としては早かったんでしょうけどね。
早かったですよね、
はいはいはい、
でね、しかもお金はじゃ あ大阪と神戸の間で料金というのはどれぐらいやったか、
うん、だって西日本初のね区間ですから、結構高かったんですかね。
高いんですね。
高いんですか。
高いんですよ、
はい、
1マイルが2000っていうね、この距離によってね、
はい、
計算されるんですね。
当時マイル、
マイル、
あ、1マイル2000、
2000で、まあ大体20マイルあるんですよ。大阪と神戸の間は20マイルあるので、はい、20×2 で40銭、
はい、
で40銭というのはね、どのくらいのお金かっていうことですよね。
ね、え、今そういう単位のお金に親しんでいないのでちょっと分かんないんですけど、
この40銭というのはね、
はい、
上等、中等、下等とある一番安いやつで40銭。
ちょっと待ってください。上等、中等、下等、それぞれやっぱり違った ったんですかね。
違うんですね。違うんですね。
待遇が。
待遇がね。
着く時間は一緒ですよね。
着く時間は一緒ですよね。で、40銭っていうお金がどれくらいあったかというと、うん、当時ね、あの、かけそばってあるじゃないですか。はい、うどんとかね。
そば
とか。
すうどん。
すうどんとかね。
はい。
すうどんですよね、はあ、そうそう、すうどんっていう言い方ね、はあ、あの懐かしい言い方
なんか関西人はうどんの方がなんとなく
そうそうそうそう、
かけそばというよりは
すうどん、
すうどんの、はい、イメージ、
きつね乗ってるとかね、はあ、なんかあるじゃないですか、はあ、きつね乗ってたら高い ね、
何も乗ってないやつ、
何も乗ってないやつで、
はい、
八輪って言いますから、八輪、
八輪、輪は線より一つ下のくらい、
十輪が1銭、はあ、ということは 0.8 銭ですよね、
はい、
ということは 0.8 で一番下等で40銭やから、
うん、はい、
これ5杯40じゃないですか、
はい、
ということは、あの、50杯そばとうどんが食べられる。
そんな高かったんですか。
そうですよね。50杯というとですね、私もちょっとこのうどんそば換算というのはなかなか面白いんで、
は
い、いろいろ調べてみると、
ええ、
あの、阪神の西の、阪神の尼崎駅のね、
はい、
下ちょこちょこ降りたらね、うどんそばっていうのがあるんですよね、
はい、
であれね、結構ね、私好きなんですけど、
ええ、
調べてきました。
立ち食いの
そう
お蕎麦屋さん、
かけそばがね、
はい、
なんぼか340円やったんです。
340円、
ね、はい、340円で、まあ、かけそばのあのあれをベースにして考えると、
はい、
50倍したら何もになります。
え、17,000円。
そうですね。
ええー、
1万7000円というレベルやったんですよ。
加藤でですか。
加藤で、加藤でですよね。
ということは中東、上等はもっとすごいということで、大阪から神戸までその乗るのに17,000円。
そうですよ。
きゃー、高かったんですね。
でしょ。
え、誰か乗ったんですか、そんなお値段を出して、
ね。で、初めにね、あの、5月11日にね、
はい、
あの、の、こう、開業した時にね、まあ、西宮から一等はね、まあ、たった一人ぐらいやったという話もあるんですよ。で、でもね、両方から割と乗ってるんですけど、そうそう乗れる人っていうのは限られた状態ですよね。
はい、ですよね。なんかもう、東京まで行けそうなお値段ですよね、
これ今で言うと。そうですね。で、5月11日にその駅の話で行くと、
はい、
そのあんまりやからっていうので、もう一つ20日後に2つの駅がまたできるんですよ、
はい、
その駅は今の JR の尼崎駅のところが神崎駅っていう名前、うん、
はい、
そしてね、もう一つのこちらの方の、神戸側の方に住吉っていう駅ができたんですね、
はい、
で、その体制でほとんどずっと行くんですよ。
ほー、駅の数少なかったんですね。
めちゃくちゃ少ないですよね。
ねえ。
で、その西宮もそうですけど、尼崎もね、その今の 現在当時は神崎っていう駅も、はい、南のずっと離れたところに、あの、町としての尼崎市の中心部があったんですね。
うん、
ですから、こう、何にもないところを直線的に走ってるのが JR だったわけです。
うん、
で、神崎駅、今の尼崎駅から南へ行くと、
はい、
ちょうどお城のところありますよね。
はあ、なるほど。
あのお城のところ辺が、
ええ、
あの尼崎の中心だったんですね。
一番栄えていた
エリアです
ね。
で、同じように住吉駅のところから南へずっとまっすぐ行くと、はい、三影っていう三影町があったんですね。だから三影と尼崎と、でその中でも一番でかいのが西宮だったんです。
なるほど。
ところがね、西宮の駅ってその真南っていうか中心地から言って、
うん、
北へ行って駅がないじゃないですか。
当時の中心地というのはやはり、あの、江別さんのあの辺り
そうなんです。
ですよね、西宮町というような。
あの辺の、はい、あの 赤門って、まあ、表大門がありますよね、あそこのまっすぐそのままの連続してる通り、今何にも、まあ、普通の町になってますけど、あそこが宿場がいろいろ立ち並んだという中心地だったんですね。
ですよね。そこから言えばこの JR 西宮駅というのはちょっと外れてません？
ちょっと外れてますよね。
ねえ、
だいぶあの同じように他のところって考えたら、まあ遠いけども南の方に行ってきたら町の中心地があるんねんけど、こっちは結構東に寄ってますよね。
おお、ねえ、
ねえ
じゃあ なんでそのちょうど北へ上がったとこに西宮の駅を作らなかったんですかね。
作れなかったんですね、これね。
作れなかった。
なぜこのちょっと離れた東側に西宮駅がこう作られたかというと、はいはい、これにはね深い深い理由があるんですよ。
何なんでしょうか。
これはね、探していくと地形が問題だったっていう記録は残ってくるんです。でね、地形って言ってこれはどうかって思って私もいろいろと考えていくと、多分合ってると思うんですけど合ってると思うんですけど、はい、これはね宿側が関わってるんですよ。
宿側、
で宿側ってね結構その天井側じゃないですか。天井側っていうのはあの河川の下が普通の土地よりも高いところにあるっていうので、まあ天井側なんですね、でこの新しい鉄道の中には天井川を通らなあかんとこいっぱいあったんです、ほいでね、そのでかい河原のところやったら多分芦屋も、芦屋もそうなんですけど、芦屋川の下のところにトンネルを作って下を通ったんです、川の下を。
ほー、すごい技術ですね。
すごい技術ですよね。でずっとそのね、まあ言ったら石屋川っていうところにボーンとやったのが一番最初だから、はい、そこが日本で初めての鉄道トンネルになったんです。
なるほど。はい。
で天井側を通るんですけど、宿側の場合はどうも下を通すよりも上を通した方が良さそうだと考えたんでしょうね、そうするとね、ここの西宮駅のすぐ西側に東川っていう川が流れてるんですね、でちっちゃいところでは木造の鉄橋やね、木造の橋を作って、まあそこを通そうとまあね考えますよね、次宿川って今度天井川になってるじゃないですか、そうするとそこまで登っていかなきゃいけませんよね。
そういうことになりますね。
ということは、坂の上にはなかなか駅はね作れない、当時は。
ほう、
今もそうなんですけど、駅を作ろうと思うのは必ず水平でなければならない。
あ、そういうことなんですか。
そうなんです。で止まるでしょ、でも当時 あの電車とかね、まあ当時の汽車ですよね、まあ長い汽車が止まって、でしかもですね、あの西宮っていうのはその当時神戸から大阪まで来たら、これ神戸からの方は三宮と今の三宮と神戸の間は複線って言ってレールが上下線、この上り列車と下り列車というのがいう線路がまあ2本引かれてたんですけど、あとはそこからずっと大阪までは単線だったんですね。
単線だったんですか。
そうなんです。でそうすると、どっかですれ違わなきゃね。
ですよね。はい。
で、それが西宮だった。
はあ、なるほど。
ということは、その分だけでも割と施設いりますよね。広い土地がいりますよね。
そうですね。
しかも水平保たなきゃいけませんよ、で、ここまで下がってきたと。こう考えられる。
はあ、じゃあ、エベスさんのところずっと北に上がったあたりっていうのは、まだまだちょっとこう、川に近いところで、斜めにちょっとなってるような感じのエリアだったわけですか。
そうですね、そういうふうにして工事が大変になるので、水平の割と広いところを取れる場所って言って、ずっと下がってきて、ここになった。
はあ、じゃあ、東へ東へちょっとずつ寄せてきて、ここと。
ここと ここと決めた。でそうするとね、うん、その今まで尼崎やったらこの上まで行くのにね、はい、まあ、だいぶ遠いからって言って、当時はね上下に走る馬車鉄道とか後に作られるんですけど、馬車の鉄道ね、はい、で三陰の方でもこうまっすぐ近づけるんですけど、ここはちょっと斜めに行かないといけませんよね、直線で行こうと思う、
はい、
でそこで斜めにこの JR の駅からドーンとその西宮神社の中心地のその本町通りですよね、本町通りがあって、そこへ接続する道を作ったんです、わざわざ、
はい、
で西宮駅から直通でビューッと行ける道が今 JR のところで降りた時に、昔は阪神のね、はい、西宮の東口まで行けて便利やなって言ってて、今なんか小豆色の道になってますよね、
はい、商店街だったのがちょっと、はい、で姿をちょっとずつ変えてきて、
はいはい、でずっと道の小豆道の道が、うん、そのちょっと離れたところにできた西宮駅と西宮の町の中心地をドーンと直通に接続するための道やったんです。
はあ、そういうことなんですか。
そこで斜めになってたんですね、はい、
うーん、
で西宮駅にじゃあなんで斜めやのにここだけまたちょっと方向を変えて今の現在の西宮駅まで来なあかんかっていうと、 JR の西宮駅自体もその斜めをずっと直線で延長していって、今なんか、コープさんとかねなんかこう立ってますけど、はい、辺りをまっすぐ延長させた行き当たりに昔のその JR の駅があった。
現在の駅よりももう少し東にあったってことですか。
そう、
へ
え、そこからその斜めの道がビューッと続いてまっすぐにその西宮の中心街まで行ってたんで、
うん、
その今現在はそこの2号線より北の部分が斜めの道がなくなってますよね、うん、でそこのところにいろんなショッピングが開発されたりとかやってるんですけど、はい、本当はそのドン付きあたりが西宮駅。
へえ、じゃあ開通した時は今のこの駅よりももう少し
東にあった
エリアが西宮駅、は
い、でそのずっと時代を後になった名残と思えるちょっと怪しいなと思うのが、はあ、自転車置き場あるでしょ、
はい、
あたり怪しいんですよねあのあたりが結局なんか昔のね、はい、なんかの駅のその中枢やった時の建物を建てて、て、うん、その後自転車置き場になってるという可能性はかなり高いですね。
ほう、なるほど。
ということは、はい、今このずっとね先ほどのお話にあった、うん、公園ね、大塚北公園とか、はい、西宮のこう建物ね、はい、マンションが住宅が建ってますけども、はい、そのあたりもずっと含めてこのあたりもうちょっと広い、まあ言ったら駅の施設になってて、
あ、駅前広場みたいなのになってたんですか、ね、
というか貨物を扱ってた。
あ、そうか、貨物がすごかったんですもんね。
そうなんですね、
はい、
で貨物があったからそのあたりの線路がずっとね、うん、まあ、来てるので、うん、でそれが貨物がなくなったことによっていろんなねこの周りが増えてきましたよっていう話とね、最初のお話とこうつながってくるわけですね、
はい、なるほどね。はあ、歴史を見てみるとなんか随分とこう紆余曲折もありつつ、それでもなんかこうまっすぐのっていうのを作りたかったんですかね
そうですね、だからまっすぐな線路を作ってちょっと離れたところに一直線に神戸まで行こうと、
うん、
で真ん中にそのすれ違う駅としてこの西宮駅を作ろうと思ったけど、
うん、
広いお家をやるためには結構東に行かなあかん、
うん、
そこで西宮市の中心部のところと結ぶために斜めの道をズドーンと直線的に作ったという、まあ、街づくりが始まったわけですね。
なるほど、では後半をお楽しみに。さあ、今日は丸山武夫先生をお迎えして西宮 特にあのね、JR 西宮駅について深掘りをしていこうということでお届けしておりますが、続々とメッセージをいただいております。59歳高校教員さん。私の子供の頃の記憶ですが、JR 西宮駅の南側には旅館、料亭、自転車屋さん、自転車の駐輪場、個人経営だと思います。っていうそういう駐輪場もあったということなんですが、また電車は普通電車のみしか停車しませんでした。つい最近ですね、快速電車が停車しましたね。昔のことが懐かしくなる、そんな、ことが思える番組です。いつも楽しく拝聴しております。ありがとうございます。そして岡間でいこうさんからもいただいています。丸山先生のお話は前身の番組やケーブルテレビでも同じですが、今日は今日でまた今まで知らなかったエピソード満載で、まさにへえそうなんやとつぶやきながら聞いていますということでいただいています。ありがとうございます。いやいや本当にね、やっぱまだまだ知られてないエピソードっていうのはやっぱ言っても150周年今年はということですので、この歴史の中ではいろいろあるということですね。
その先ほど斜めの、ね、まあ、道を言いましたけれども、はい、その斜めの道から考えると、ここで降りた人は、うん、ずっとそれをたどっていくと、
はい、
西宮神社行きますよね。そうするとですね、十日恵比寿さんの時というので、うん、一番ね近いルートはそのルートになるんですね。だから道をそこをずっと使うのは人だけではなくて、荷物もたくさん来て、
うん、
で西宮駅から貨物がね、まあ、だいぶ扱われてたんですけれども、
はい、
面白いね貨物が一つあります。
面白い貨物、
どんなものをね運んできたかというとね、
はは、
新潟県からね、この西宮駅のこの、まあ、すぐそばですよ、すぐそばまでね、
桜井文の今もう本当に見えてるあの辺り、
はい、そこまでね、はい、あるものを運んできたんですけど、
あるもの、新潟県からですか。
新潟県から、
新潟県、
はい、
お米、
あーなるほど、ちょっと色は似てますけども、
あ違いますか。
答えを言いますと、はい、雪、
雪、
雪なんですね。
なんでわざわざ雪を運んでくるんですか。
で新潟のその今は妙高高原駅というところの、
は
い、駅からずっとこの前から貨車に、
はい、
30両その貨車に積み込んで、
はい、
どーっとこの西宮駅のところまで運んできて、
はい、
さらにトラックで甲子園球場まで往復したんです、う
ん、は？え、何のために。
スキーのジャンプ大会を甲子園球場で宣伝開いたんですけども、
はい、
その時の雪、
はあ、
これが到着したのが JR 西、この JR の西宮駅なんですね。でここからトラックでピストン輸送をして、
はい、
甲子園球場の外野のスタンドの下のところに詰め込んで、
う
ん、
はい、
塩いっぱい投げて掘り込んで密閉しといてジャンプ大会ができて、はい、櫓のところに土を置いていった、あ土は雪を置いていった。
そんなことやってたんですか。
そうなんですね。で貨物ということで言いますとね、他にもねすごいものを運んでたんですよ、う
ん、まだあるんですか。
まだあるんですね。
何なんですかね。
こっからずっとね、
はい、
まあビール工場のところまで側線があったんですね、はい、まあ言ったらその引き込み線、工場の引き込み線が
専用の、工場専用のです
か。専用のねところの線がずっとあって、はい、おそらくその住宅とか今公園とかなってるところはその跡地だと思われるんですけどね、
はい、
でずっと行くとこの甲子園口の方に行きますよね、
はい、
で甲子園口からさらに向こう側の土手の河原の下を通って、
はい、
で戦前にあった今の向こう側団地のところにあった川西航空機という飛行機を作る工場のところに物資をここから全国から集めて運んでた、
はい、へえ。じゃあものすごく重要な駅だったんですね。そういう意味で。
そういう意味なんですね。まさに戦争の時に物資を運んだ、はい、で今度は戦後になった時には今度はこのルートを使って何を運んだでしょう。
何でしょう。
戦後に
戦後何なんですかね。
実はアメリカ軍に占領されてしまったんですね、
はあ、
でアメリカ軍の命令によってね、
はい、
何を運んだかというと、
うん、
ジープなんです。
ジープ。
ジープを、ここから向こう側線を通って、
はい、
その
工場に乗せて、
乗せて工場の跡地まで運んで、はい、でそこを一体全部占領してますから、はい、米軍の車両工場の整備工場になったんですよ。
いろんなもんが行き来してたんですね。
そうなんです、こっからなんですね。で当時その最初の方でプロジェクトがあってやった時に、はい、ここジープを通ったのは7000両です。
かなりの
台
数ですね、
はい、でそういう貨物もあって非常に貨物が盛んだったところが、うん、前田ここなんですね。
はあ、そうなんですか。じゃあ本当に ある意味ではその大阪とか神戸よりもものすごい重要なポジションだったのかもしれないですね。
そうですね、重要なポジションですね。
はあ、
でその割にさっきおっしゃってたみたいに普通電車しかね、
そうだった。長らく
ね、
もう快速止まった時はもう本当に喜びましたよ、やったーみたいな、
ね、
で次は新快速はまだかって、これはでももう芦屋に止まりますからね、多分無理なんやろうなと思いますけど。
でもね、よく考えてみるとね、その4つの駅でこの番組最初に言いましたけども、大阪でしょ、
はい、
だから神戸でしょ、
はい、
三宮でしょ、
はい、
でめちゃくちゃこの3つは発展してるじゃないですか、だからこう西宮ももっと発展せなあかんですね、これ。
そうですね、
なんたって西日本最古の駅なんですよ、これ
ですよね。その4つが同時のあれで最古、
最古の日本、西日本最古の駅ですからね。
なんかもうちょっと考えなきゃいけませんね。
そうですね。
ねえ。
150周年でね、
はい、
もうこっからもうなんか蒸気機関車でも走らせてもらった方がいいんじゃないですかね。
まあ、神戸大阪鉄道開業150周年プロジェクトっていうのは、かなり大々的にいろんなイベントが考えられているようですので、これは何がどうなるのかなみたいな感じなんですが、とりあえずは5月の11日には記念式典が神戸駅と大阪駅で行われるという。
式典ね。
西宮はっていう感じなんですけど、ねえ、西宮にもなんかこうちょっと持ってきてほしいなという気はしますよね。
そうですね。
はい、まあその他京都鉄道博物館とかでもなんかいろいろ、まあ鉄道に関してのまあちょっと一大イベントみたいな形で、ちょっとかなりいろいろとこう幅広くいろんなイベントが行われるのかななんて思いますので、ぜひ神戸大阪鉄道開業150周年プロジェクトっていうのでググっていただきますと、ホームページとかが出てきますので、なんか西宮もっと絡めてほしいなとか思うんですけど、どうなんですかね。
そりゃ絡めないとね、1874年でしょ、はい、うん、まさに今日、まあ、150年ぴったりな時ですからね、もっと盛大にこの西宮、ね、しかも最初からあった駅やというね、まあ20日間ですけどね、他2つあと追いかけてできた20日間ですけど、
はいはい、
なんたってそれ20日でも最初ですか。
そうですよね。ね、そういう意味ではもっとクローズアップされてもいいんじゃないかなとは思いますけれどもね、はい、そう、当時は西宮は西と宮の間にのっていう字が入ってたんですよね、
あれね、
うん、
あの甲子園口もそうなんですよ、できる時もそうなんですけど、
はい、
その甲子園口が後からできた時にこういろいろ契約をね、鉄道のね、まあ、はい、国鉄の方とこうやってるわけですけども、その時に一つネーミングは、
はい、
その鉄道省、ね、鉄道局が行うっていうのがあるんですよ。
ほう、
つまり全部中央で、その地元がこうやからああやからっていうんじゃなくて、
はい、
中央から決めるっていうので、
はい、
西宮の能も初めついてたんですね。
はあ、
中央的な考え方でネーミングされるんですよ。
西の宮って能が入ってなかったら西宮と読むやつもおるんやないかということなんですかね。
ね、で西の宮はやっと能が取れたんですけど、
はい、
三の宮はまだ能ついてますよね。
なんでなんでしょうね。
これちょっと乗り遅れたんかもしれませんね。
でもね、一つの駅の、まあそののがつくつかないではなくて、これ、ものすごいいろんなところに波及するわけで、そのね、まあ、その、なんですか、マップとか、なんとかとかということになると、 莫大な費用がかかる、ね、ことなんでしょうね、
うんうん、でもやっぱりそこはね中央集権的にその鉄道局なり鉄道省の方が全部駅名は決めるというふうにこう、はい、考えられてるんだと思いますね。
なるほどね。いやでもとにかくその西宮の駅のすごいポジションが今回ものすごく鮮明に分かっていただけたと思うんですが、すごいことだったんですよね本当に。
まあ中間でね、はい、150年の最初の駅、もうちょっと新快速でも止まって、
うん、本当もうちょっとスポットライト当ててほしいななんて、
そういうことですね、150
周年なのにってありますよね、はい、ただやっぱりその西宮っていうのは駅がまあ阪急阪神 JR とそれぞれの駅で、まあ、そこそこ賑わってますけど、ちょっとその分散してるみたいなところもあるんでしょうかね。
で150年前ね、はい、まあ、先ほど斜めの道で西宮神社行けるということは、うん、まさに独占ですよね、はい、
当時はね、
の神社のそのね、はい、あの東海恵比寿なんかあって参詣するのの最寄り駅はここしかなかったわけですよ、は
い、ねえ
ですよね、
はい、
で1905年に阪神電車ができて、うん、最寄り駅でしょ、
はい、
これはねこうどうしようかと思いますよね、うん、ところがまあ今でもね、
はい、
なんかこう最寄り駅あの西宮東海恵比寿はここが近道って言ってその斜めの道のところに看板出るそうですけど、はい、まあ到底阪神とは戦えないんじゃないかなと
ちょっと太刀打ちできないですね、はい、
ですよね、そういうことでね、うん、次回はね今度は阪神の、はい、西宮駅、
はい、
これ脳ついてませんし、
あ、ね、え
地元のね、はい、ちゃんとサイドに立ったこうネーミングをしてるという阪神西宮駅の話にね、
はい、
次はね持っていけたらいいと思うんですけども
どうなることやらというところですかね。
どうなることやらということですね。
来月です。丸山先生のご登場は5月の10日でございますということで、第二金曜ですからね、先生に出ていただくのは、はい、5月の10日ぜひあの阪神西宮駅に今度はスポットを当ててお話を伺っていきたいと思いますので、こちらもねぜひ楽しみにしていただきたいと思います。そしてあのこれあのこの番組なんですけれども、第1週から3週はレギュラーティーチャーの方にあの順繰りにお出いただいて、4週目が月替わりのゲストティーチャーということで、来週なんですが偶数月の第3金曜にあたります。この日は酒ミュージアム博識記念酒造博物館の学芸員さんの皆さんに、担当していただいて、まあ、いろんな話を伺おうと思うんですが、日本にただ一つの、まあ、日本酒と桜の博物館から、まあ、展覧会の見どころなどをご紹介いただくということになるんですが、来週ですね4月の18日は学芸員の向山芽衣さんの登場ということで、現在開催中の展覧会桜男のコレクション、あ、19日ですね、すいません、来週4月の19日は、現在開催中の展覧会です、桜男のコレクションの見どころを伺っていきたいと思います。ちょっともうこの頃は桜が散っちゃってて葉桜かなみたいな感じなんですけれども、でもね、まあ、本当にあの、まあ、いろんな西宮市にはいいところがありまして、今日はその150周年、神戸大阪鉄道開業150周年プロジェクトの、まあ、中心と言ってもいいんですよね、西宮は
ね、
そういうお話を伺いました。
まあ、両方から考えて真ん中の中心ですよね、うん、本当にね。
そういう意味ではね。
そういう意味ではね。
で、来週は、まあ、桜のコレクションということでね、まあ、西宮をいろんな側面から、まさにあの、彩っているいろいろなものをですね、介して、西宮の魅力に迫っていきたいと思いますが、本当にあの、丸山先生にはですね、その鉄道の、しかも駅ということに、結構こだわっていろいろ話を伺っていきたいということで、なんてたって駅いっぱいありますもんね、西宮に、
ね、
西宮市の中には
西宮のだ、まあ、第1号がね、はい、この JR の、うん、西宮駅ということですけども、はい、他阪神の駅もあるし、はい、ね、
阪急もありますし、
はい、まあね、昔ね走ってたね、うん、国道線の駅なんかもね、やってみたいなと思うんですけどね、
はい、はい、ということで、まあ、本当にあのまだまだ追いかける対象はいっぱいあるということですよね、はい、またあのこんなお話をぜひ聞きたいとか、あの丸山先生への、ね、ご質問とか、次回はあの阪神の西宮駅を取り上げますので、まあ、その思い出とかエピソードなんかもお寄せいただけたら嬉しいななんて思いますね。いやでも本当にこうやって考えていくと、駅一つとっても本当にあのいろんな顔を持ってるというか、いろんな側面から見ていくと、なんか魅力がこう本当に深掘りできますね。
その当時のね、まあ、どういう状況、社会状況をやったかということも反映されて駅がね変わっていくわけですからね。
そうなんですよね。その当時の人のまあ生き様とか、ね、そういう社会活動みたいなのも本当に色濃く反映されてるわけですものね。そういうところでいくと JR の西宮ってもうちょっと発展してもいいんじゃないかと思ったりなんかもするんですけれどもね。というわけで今日は JR 西宮駅にスポットを当ててお届けしてまいりました、レギュラーティーチャーは、丸山武雄先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ来週の向山先生の、ね、メッセージもお待ちしています。西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。